そう。また始めたらしいの。けれども、それの治らないうちは帰還も許されないだろうから、きっと治してくるだろうと、そのお方も言っていらしたそうです。おじさまのお手紙では、治して帰ってきたとしても、そんな心がけのものでは、すぐどこかへ勤めさせるというわけにはいかぬ。今のこの混乱の東京で働いては、まともの人間でさえ少し狂ったような気分になる。中毒の治ったばかりの半病人なら、すぐ発狂気味になって何をしでかすか分かったものではない。それで、直次が帰ってきたら、すぐこの伊豆の山荘に引き取って、どこへも出さずに、当分ここで静養させた方がよい。それが一つ。それから、ねえ、和子、おじさまがね、もう一つお言いつけになっているのだよ。おじさまのお話では、もう私たちのお金が何にもなくなってしまったんだって。貯金の封鎖だの、財産税だので、もうおじさまもこれまでのように私たちにお金を送ってよこすことが面倒になったのだそうです。それでね、直次が帰ってきて、お母様と直次と和子と3人が遊んで暮らしていては、おじ様もその生活費を都合なさるのに大変な苦労をしなければならぬから、今のうちに和子のお嫁入り先を探すか、またはご奉公のお家を探すか、どちらかになさいという、まあお言いつけなの。ご奉公って女中のこと？いいえ、おじ様がね、ほら、駒場のとある宮様のお名前を挙げて、あの宮様なら私たちとも血縁続きだし、姫宮の家庭教師を兼ねてご奉公に上がっても、和子がそんなに寂しく窮屈な思いをせずに済むだろうとおっしゃっているのです。他に勤め口がないものかしら。他の職業は和子にはとても無理だろうとおっしゃっていました。なぜ無理なの？ねえ、なぜ無理なの？お母様は寂しそうに微笑んでいらっしゃるだけで、何ともお答えにならなかった。嫌だわ、私そんな話。自分でもあらぬことを口走ったと思ったが、止まらなかった。私が、こんな直旅を、と言ったら、涙が出てきて、思わずわっと泣き出した。顔を上げて、涙を手の甲で払いのけながら、お母様に向かって、いけない、いけないと思いながら、言葉が無意識みたいに、肉体とまるで無関係に、次々と続いて出た。いつだかおっしゃったじゃないの。和子がいるから、和子がいてくれるからお母様は伊豆へ行くのですよ、とおっしゃったじゃないの。和子がいないと死んでしまう、と。おっしゃったじゃないの。だから、それだから、和子はどこへも行かずに、お母様のおそばにいて、こうして直旅を吐いて、お母様においしいお野菜をあげたいと、そればっかり考えているのに、直次が帰ってくるとお聞きになったら、急に私を邪魔にして、宮様の女中に行けなんて、あんまりだわ、あんまりだわ。自分でもひどいことを口走ると思いながら、言葉が 別の生き物のようにどうしても止まらないのだ。貧乏になってお金がなくなったら、私たちの着物を売ったらいいじゃないの。このお家も売ってしまったらいいじゃないの。私には何だってできるわよ。この村の役場の女事務員にだって何にだってなれるわよ。役場で使ってくださらなかったら、酔いと負けにだってなれるわよ。貧乏なんて何でもない。お母様さえ、私を可愛がってくださったら、私は一生お母様のおそばにいようとばかり考えていたのに。お母様は、私よりも、直次の方が可愛いのね。出ていくわ。私は出ていく。どうせ私は、直次とは昔から性格が合わないのだから、三人一緒に暮らしていたら、お互いに不幸よ。私はこれまで、長いこと、お母様と二人きりで暮らしたのだから、もう思い残すことはない。これから直次がお母様とお二人で水入らずで暮らして、そうして直次がたんとたんと親孝行をするといい。私はもう嫌になった。これまでの生活が嫌になった。出て行きます。今日これからすぐに出て行きます。私には行くところがあるの。私はたった和子。お母様は厳しく言い、そうしてかって私に見せたことのなかったほど威厳に満ちたお顔つきで、すっとお立ちになり、私と向かい合って、そうして私よりも少しお背が高いくらいに見えた。私はごめんなさいとすぐに言いたいと思ったが、それが口にどうしても出ないで、かえって別の言葉が出てしまった。騙したのよ。お母様は私をお騙しになったのよ。直次が来るまで私を利用していらっしゃったのよ。私はお母様の女中さん。用が済んだから、今度は、宮様のところへ行けって。わっと声が出て、私は、立ったまま思いっきり泣いた。低くおっしゃったお母様のお声は怒りに震えていた。私は顔を上げ、そうよ、バカよ、バカだから騙されるのよ、バカだから邪魔にされるのよ、いない方がいいのでしょう。貧乏ってどんなこと？お金って何のこと？私にはわからないわ。愛情を、お母様の愛情を、それだけを私は信じて生きてきたのです。とまたバカなあらぬことを口走った。